それでは聖書をお読みいたします。出エジプト記34章29節から35節までお読みいたします。それからモーゼはシナイ山から降りてきた。モーセが山を降りてきた時、その手に二枚の証の石の板を持っていた。彼は主と話したので、自分の顔の肌が光を放ったのを知らなかった。アロンとすべてのイスラエル人はモーセを見た。なんと彼の顔の肌が光を保つではないか。それで彼らは恐れて彼に近づけなかった。モーセが彼らを呼び寄せてきたとき、アロンと会心の上に立つ者が皆彼のところに戻ってきた。それでモーセは彼らに話しかけた。それから後、イスラエル人全部が近寄ってきたので、彼は主がシナイ山で彼に告げられたことをことごとく彼らに命じた。モーセは彼らと語り終えたとき、顔に覆いをかけた。モーセが主の前に入って行って主と話すときには、いつも外に出るときまで覆いを外していた。そして出てくると命じられたことをイスラエル人に告げた。イスラエル人はモーセの顔を見た。まことにモーセの顔の肌は光を放った。モーセは主と話すために入っていくまで自分の顔に覆いをかけていた。それでは、コリント人への手紙第3章の12節から18節をお読みいたします。このような望みを持っているので、私たちは極めて大胆に振る舞います。そしてモーセが消え失せるものの最後をイスラエルの人々に見せないように顔に覆いをかけたようなことはしません。しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは、今日に至るまで古い契約が朗読される時に同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいません。なぜなら、それはキリストによって取り除かれるものだからです。かえって、今日までモーセの書が朗読されるときは、いつでも彼らの心には覆いがかかっているのです。しかし、人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主に栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。それでは、モーセの顔が輝くという題で、土屋先生にメッセージをしていただきます。それではお願いします。
おはようございます。それでは一言お祈りさせていただきたいと思います。天の父なる神様、皆をあがめます。本当にこうして、11月、を押し迫ってき、本当に、感謝祭、サンクスギビングが近づいてきています。本当に、この一年もそれぞれの人生、様々なことが起こりました。自分が思ったように人生が進んでいる人は本当に誰もいないと思います。本当になぜこんなことが起きるんだろうという思いの中で、神と格闘しながら私たち歩いています。でもその中に神様がこんなに私たちを愛してくださってる、こんなに恵みを与えてくださってる思いが本当に湧き上がる時があります。それこそが私たちがあなたと結びついているその証だと思います。 今から、神様の言葉を取り継ぎます。本当に私たち聖書の中の言葉、本当にほんの少しか理解できない、ものです。しかし本当にあなたはそこからあなたの思い、知恵、そして、私たちとの愛を伝えてくださいます。どうか私たちが本当に、聖書の言葉を通して、どのようにしてあなたと向き合えばいいのかを本当に今日考えることができますようにお願いします。あなたに感謝いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。人生には、良くないことが起きていると思ったら、実はですね、すごい祝福だったということがあります。皆さんも経験していると思います。しかし逆にですね、祝福だと思っていたら、本当に良くないことが起こる、この前触れである、その始まりであるということも、あるわけなんですね。今日は、神様がですね、モーセに、二度目のですね、石板、石の板をですね、渡すところです。本当にですね、神様がですね、イスラエルの民が、金の子牛をですね、偶像として崇めていたので、怒って、モーセも怒って、割ってしまって、イスラエルの民を滅ぼすといったところをですね、神様にモーセが取りなして、やっとのところでですね、もう一度ですね、契約を結ぶというところになった。本当にですね、めでたしめでたしの場面なんですね。しかし、ここをですね、先ほど読んだですね、ところで見るとですね、ここからですね、イスラエルのですね、堕落、あるいはイスラエルのですね、呪い、が始まっているわけなんですね。今日はですね、そこのところをですね、話していきたいと思います。この最初にですね、それからモーセはシナイ山から降りてきたと。そして、その手には2枚の証の板。これは契約の板ですね。10回が書かれている板です。そして、その時彼は主と話したので、自分の顔の肌が光を放ったのを知らなかったと書いています。モーセはですね、この40日間、シナイ山でですね、神様から、この律法、モーセの律法です。モーセの律法についてですね、話を聞きます。これは2回目なんですけども、2回とも本当に詳しく40日間断食して、聞くわけなんですね。そして、山から降りてくるわけなんです。そして自分でも気づかなかったけれども、モーセの顔が輝いたと書いているわけなんです。そして輝いた理由はですね、この主と話したので、輝いたと書いているわけなんですね。この神様と話すとですね、私たちの顔がですね、輝いてくるわけなんです。皆さんもですね、クリスチャンになるとですね、クリスチャンの目的は、神様の栄光を表すためです。それを私たちの体を通して、私たちを通して表すために、生きているんだ。これ、私も祈りますし、皆さんもそういうふうにして祈ると思うんです。でも、どのようにしたらですね、この神様の栄光を表すのか、あまりわからない、どうしてるんだろうと、真面目に生きることなんかなと、聖書を読むなんかなと考えている人も多いと思います。ここにですね、その大きなヒントがあるわけなんですね。神様と話す。そうすると、光り輝き、神様の栄光を表すことができるわけなんです。もちろん、イエスの福音を使えることももう大事なんですけど、この神様と話すとですね、本当にその人を見ているだけで、ああ、光り輝く神様がいるんだというふうにですね、主の栄光を表すことが、できるわけなんですね。本当にですね、じゃあ神様と話すには、どうしたらいいんだろうというふうに考える人が多いと思うんですけど、答えはですね、 神様と話す。まあ、モーセもこの前に、何回もしたようにですね、頻繁にですね、神様のことを考えることが必要なんですね。神様はですね、私たちは一方的にですね、こうしてくださいとお祈りすることができる。これは、祈りじゃない。話したことにはならないんですね。神様もじゃあ、どうですかという神様の思いもですね、私を受け取って初めて話すということになる。そして、そうするためには、こう、頻繁にですね、神様のことを思うということが大切なんですね。まあ、この先ほどからもお話に出てます。私はですね、病気になり、今はもう本当にすっかり、元通りに、回復しましたが、まあ、腎臓のですね、病気で一つ摘出したこともあったのでですね、まあ、日頃の性格をですね、本当にですね、こう食生活も含めて気をつけなくなりくまならなくなったわけなんですね。特にこう、血圧やですね、血糖値、これが上がらないようにですね、こう、いつもですね、一日に一回チェックしたり、まあ、運動したり、そういうことが必要になってきたわけなんですね。まあ、最初はですね、自分のですね、血圧なんていうのを測ってみなかったらですね、全くわからない。血糖値もですね、食べるとですね、血糖値というのはですね、食後ものすごく上がって、そして、こう、少しずつ落ちていく。だから食後にですね、運動しないとですね、まあ、血圧が、糖分が上がってくるわけなんですけど、まあ、だから血糖値もですね、測ってみないとわからない、ような状態だった。でも毎日ですね、そのことに気づいていくとですね、まあ、気にしていると、関心を持っているとですね、わかってくるんですね。あ、今日は、あ、自分の血圧が高そうだろうと。あ、今、血糖値がちょっと上がってくる。あ、運動したので下がってるんだ。あ、血圧もですね、あ、こう、エクササイズしたんで下がったんだ。それがですね、測らなくてもですね、もちろん正確な数字はわからないんですけど、わかってくるようになるわけなんですね。だからこう、今までですね、関心がなかったのを関心を持つようになるとですね、それを続けているとですね、本当にですね、わかってくる。わけなんですね。まあ、神様の声も同じなんですね。皆さんはこう、本当に朝夕、こう、のお祈り、あるいは食事のお祈りをしてると思うんですけど、それだとやっぱり、神様にこう、集中をするのは、神様に関心を持つのはですね、その時にだけになる。そうすると、どうしてもですね、神様から走っている、この囁くような声というのがですね、聞こえなくなる。それをこういつもですね、小さなことが起こっても、本当にですね、こう何かこう美味しいものを食べてても、ああ神様こんな美味しいものを食べさせてくださってありがとうと、あるいはこうちょっとですね、こう道に迷った、左に行くか道に行くかわからない時でも神様どうしたらいいんですかと、そうするといつもいつも神様のことを考えるようになる。そうすると。神様に関心を持ってくると、神様の思いというのがですね、分かってくるようになるんですね。そうすると、神様とモーセがですね、ここでしたように話すことができるようになるわけなんですね。そうすると、まあ、モーセのようにまでとはいかなくなっても、顔がですね、輝いてくるわけなんですね。そしてそれが周りの人の光となり、ああ、やっぱりクリスチャンっていいんだなと、キリストの代わりとなるわけなんですね。まあ、これは、そういうふうにですね、考えてほしいなと思います。まあ、そのようにですね、モーセの顔がですね、光り輝いて、どうしたのかというとですね、周りの人々はですね、こう、怖がったと書いてるんですね。30節。アロンとすべてのイスラエル人がモーセを見た。なんと顔の肌が光を放つではないか。それで彼らは恐れて、彼に近づけなかった、と書いて、いるわけなんですね。それで、こう、本当にですね、そりゃそうですよね。顔がですね、光ってる人を見るとですね、神々しい、いわゆる神々しいというところで、本当にですね、こう、 近づけない。それでどうしたかというと、まあ、次のですね、32節、33節に書いてます。こう、33節、モーセは彼らと語り終えたとき、顔に覆いをかけたというふうに、書いています。この光り輝くのをですね、こう、防ぐために、周りにですね、眩しいなと思わせるためにモーセは、こう、顔に、覆いをかけたわけなんですね。そして35節、モーセは主と話すために入っていくまで自分の顔に覆いをかけていたと。こう、いつもいつもこう、かけていたわけなんですね。そして神様と話すときだけこう、覆いをですね、外したわけなんですね。で、ここだけを読むときにですね、本当にですね、至極当たり前のことをこうしているように見えます。むしろですね、こう、モーセが神様と話して、そして、ほんの光り輝いて、ああ、神様との言葉を受けた、その喜び、ああ、神様が私たちと共にいるんだ、その喜び、が溢れ、そしてその眩しくならないように、顔をですね、こう、覆ったということ、何もですね、こう、悪いことをしているようにこう思わない、わけなんですね。しかしですね、これがですね、こう、罪のこう始まりに、なる、わけなんですね。ここでこう、モーセの顔が輝いたというこう、理由をこう、まあ、新約聖書に移る前にですね、もう少し考えてみたいと思います。それはどうしてかというとですね、まあ、ここには書いている、この前のところに、書いているんですけれども、このモーセの輝いた理由はですね、モーセがですね、神の後ろ姿を見たと書いているところがあるわけなんです。まあ、ご存知のように、こう、私とはですね、神様を見て生きていくことはできない。人はやっぱり罪のある存在なんで、不完全な人間が完全なものを見ると生きていくことはできない。だからモーセは、神様に会いたいと願ったんですけど、それは生きている間は願いは叶わなかった。でも神様の後ろ姿を見たわけなんですね。それがですね、この顔の輝きに、つながったわけなんですね。まあ、後ろ姿であっても神様を見た人はですね、こういないわけなんです。だから本当にですね、モーセは嬉しかったことだと思うんです。本当に、そういう状態があった。しかしこれが、新約聖書の説明につながっていくんですけど、それが、この罪へとつながっていくわ、いくわけなんですね。本当にですね、この冒頭でも説明しました。本当にこう、喜びのですね、こう、本当に絶頂にいるものが、この滅びのですね、始まりとなること。まあ、ピッツバーグは話は変わりますが、ピッツバーグはですね、こう、坂の多い、こう、都市で有名、でですね、本当に、多分アメリカではですね、まあ、サンフランシスコなんかも多いんですけれども、まあ、こう、二番目に坂が多い、こう、坂と橋が多い、こう、こう、都市と言われてる。で、坂のですね、ある人が私に、坂のですね、上り坂と下り坂、どっちがですね、ピッツバーグが多いか知ってますかと。私は真剣に考えてわからないと言ったんですね。でもよく考えるとですね、答えはですね、同じなんですね。上から見たら、下り坂、下から見たら上り坂、同じなんです。だからこれ、私たちの人生も同じなんですね。この時、モーセはですね、本当にですね、嬉しかった。輝き、自分の顔が輝く、それも神様の栄光を持って輝いて、嬉しかった。こんなことは他にもない。誰よりも特別に祝福された。しかし、それはですね、誰よりも上に行くということは、誰よりも罪を犯しやすくなるということでもあるわけなんです。だから誘惑されて、こう罪を犯してしまったわけなんですね。それでは、こう、新約聖書に、の方にですね、こう、移って説明していきたい。第2コリント、 ですね、ここでですね、この旧約聖書だけを見るとですね、本当にモーセが頑張ったんだ。そしてやっと再契約ですね、再契約、契約を結ぶことができた。素晴らしい場面ですけど、ここはですね、全く違う見方をパウロがしてるわけなんですね。この13節、モーセが消え失せるものの最後のイスラエルの人々に見せないように顔に覆いをかけたようなことはしません。モーセに顔が、かけたのは、イスラエルの人が眩しいと思ったとはそうではないとここでは書いている。なんて言って書いているのというのは、消え失せるものの最後をイスラエルの人々に見せないように顔に覆いをかけたということ。つまり、輝きが一時的である。当然です。神様でないんでですね、いつもですね、この神の栄光をですね、こう発していることはできない。そして消えていくのをですね、見られることが嫌だから、こう、顔に覆いをかけたわけなんですね。そして、それが14です。イスラエルの人々の思いは鈍くなったわけなんです。もちろん覆いはかけられて、そして、こう、暗くなった。それだけじゃなくって、今日に至るまで古い契約が朗読されるために、同じ覆いがかけられたまま取り除けられていません。なぜならば、キリストによって取り除かれるものだからです。書いてます。そしてその覆い、つまり、この実際のですね、覆いだけではなく、霊的な覆いがですね、イスラエルの上にかかったということなんです。神様の思いから離れてしまった。モーセがこう喜んでいて、と思ったですね、これが、こうかかってしまった。そして、今でもそうですね、出エジプト記をですね、ユダヤの人が、ユダヤ教の人が読むときはですね、顔に覆いをかけている。そして顔に覆いをかける、いわゆる心に覆いがかけられて、そして、メシアが来てもわからない。今でもこう、メシアが来てほしい、メシアが来てほしいと、こう祈ってます。メシア肉中の人はイエスがですね、メシアであるということに気づきましたが、他の人はですね、覆いがかかっているので、ユダヤ人の人が気づかなくなっています。このいうふうに、なってしまったわけなんですね。なぜこうしたのかっていうと、やはり、そこにモーセの罪、モーセのプライドというのがあったわけなんですね。本当にですね、モーセだけがですね、神とこう、の中、仲介者として接することができた。そして神様もですね、モーセに対して、お前だ、は、選んだんだよと、特別な存在なんだよと言ってくれた。本当にですね、こう、自分が誇らしくなった。だからそれが一時的なものであるという、見せたくないから、覆いをかけた。それが、こう、今も続くイスラエルの人にの覆いにつながっている。だから、プライドがですね、こう、そういった罪を犯してしまった。プライドが罪を犯すというのはですね、アダムの罪と同じなんですね。アダムも、こう、罪を、神様のようになりたいという、そのプライドが、こう、エヴァを通して、蛇がこう、通してですね、善悪の知識を身をかけたようにですね、この本当にですね、プライドというのはですね、こう本当にですね、私たちをですね、本当にこう、惑わす、本当にこう困らせる、この罪の根本になるようなものなんですね。この C.S. ルイス、まあ有名なですね、C.S. ルイスもですね、このなぜプライドがですね、こう、恐ろしい罪になるのか。まあ今話したモーセの例のわかりますようにこうですね、本当に特別な祝福があるときに、もうやっぱり隠れたようにプライドが出てくるっていうことがあるんですけど、プライドというのは私たちをですね、成功に導く、それがこうなかなかこう、覗くことができない、その原因になってるんだと C.S. ルイスも言ってるわけなんですね。皆さんもそうだと思うんですね。小さい時から、こう、誰にも負けたくないと思って、一生懸命ですね、 こう勉強して、そして100点、100点取った。やった。だから、こう負けたくないという思い、これがですね、僕を成功に導いてくれたんだと思ったことを本当に何回もあると思います。しかし、そこがですね、落とし穴なんですね。だからプライドを持っていることはいいことなんだ。誰にも勝ちたい、負けたくない、人の上に立ちない、いいことなんだと思っていると、そこに大きな落とし穴が、まあ、モーセだけじゃなくって、本当に、そこからですね、罪を犯す。そこからですね、結局人間の限界を知り、そして、こう落ち込んでいく。神様から離れている場合がある。だからですね、本当にですね、気をつけないといけない。でも本当に、モーセのような立派な人でも、本当に、一生懸命民のためにやった人でも、こうして、こう罪を犯し、そして顔に覆いをかけて、イスラエル人体みたいにですね、こう呪いをかけてしまった。もうこう話だけ聞くとですね、モーセもかわいそうじゃないかと、当たり前だよと思うかもしれません。思います。私もモーセと同じような立場だったら同じようなことをしてます。なぜならば本当にですね、神様は特別の祝福を与えられた。本当にそうすると、本当にですね、僕は特別なんだと、人と違うんだと思ってしまって当たり前なんですね。だから本当にですね、この人間がですね、本当に正しく生きるというのはですね、本当に不可能だ。神様はですね、それでも良くないよと言ってるわけなんですね。本当にですね、神様の基準からしたら、やっぱりモーセも落第したということなんですね。だからこれを取り外すのにはですね、キリスト以外にしかない。本当に、14節に書いてるように、キリストによって乗り越え、私たちは本当にですね、この、律法を含めてですね、本当に正しく生きて、真面目に生きて、本当に、それで神様に喜ばれようと、しようとしますか。それは無理なんだということを、こう今のこう旧約聖書、新約聖書の対比でよくわかると思います。モーセですら、本当にこうしてしまった。神様の基準にはこうそぐわなかった。イエス・キリストしかないんだということを本当にですね、こう本当に覚えておいてください。そして大切なのはですね、やっぱり素直に生きるということです。本当に真面目に、頑張るというよりも、本当に素直に、本当に罪を受け入れ、素直に神の言葉を受け入れ、そして素直にするということが本当に大切だということです。プライドから解放されること本当に難しいんですけれども、私たちにはイエス・キリストの贖い、イエス様がいます。そして聖霊様をそれを助けてくれています。どうかですね、素直に生きるようにしてください。そして、じゃあ、こう、私たちはですね、もう、どうしたらいいのか。それが、3の16節からですね、書いているところです。しかし、人が主に向くならば、その大いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところに自由があります。私たちは皆顔の覆いを通り抜けられ、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えていきます。これはまさに御霊なる主に働きかけることです。まあ、モーセですら、こう、プライドから解放されることはできなかった。だから自分ではできない。自分ではできないんです。しかし、それが大切なんですね。私には無理だと思うこと。これが大切だと。このことが3の16節に書いてる。人が主に向くなら、人が主に向く、イコール自分では無理だと思うということなんです。だからこう自分の上にかかっている。どうしてもですね、神様と深く交えられない。どうしてもこう、 どうして私はダメなのか。それは自分が邪魔をしているわけなんでね。主に向いたらいい。神様に心を向けなさいと言います。でも、なかなか向けられない。それは主に心を主に向かう。それは自分では無理だと思うとこ。モーセだって無理だったんだから。僕はなんかできるはずがない。そう思う。じゃあもう神様に頼るしかない。これが大切なんですね。主に向くならばということなんです。そして、主に向くイコール3の17節。主は御霊である。御霊をこうもっともっと働かして、そして御霊に従えるということです。この、先ほども言いました、もっともっとこう、神様に関心を持って、小さいなことでもですね、今日朝起きて、そしてこう、外を見るとですね、本当にいい天気だった。あ、神様ありがとう。本当に、この神様とこう、会話するとこう、すると、私たち自由になるわけなんですね。こう、本当にこう、いろんなお仕事があって、いろんなこう、この世では制限がありますが、あ、これは、それも含めて全部自分ではできないんだ。そして、それを助けてくださる御霊が一緒に永遠にいてくださる御霊のあるところに自由があるということです。私たちは、こう、自由といえば、自分の思うように、生きる。自分の好きなように生きることを自由だと思うんで、そうではないわけなんですね。自由に生きるということは、この神様に委ねること。これが自由なことなんですね。そして、そのためには、どうしたらいいのかというと、鏡のように主の栄光を反映させるというふうに書いてます。本当にですね、この鏡のように反映させる。これが大切なんですね。私たちは本当に、私なんかもそうです。もっともっと自分を高めて、そして牧師としてふさわしい人物になろうと、こう本当にですね、こう、牧師になろうと思ったとこ、何年間かはそういうふうに自分を高めようとしてました。しかしそれがですね、やっぱり無理だということに気づいたとき、ああ、どうしたらいいのか。もうこう、本当に神様の言葉をですね、発するしかないんですね。俺を見なさい。俺のようになればいいんだよと、とても言えない、自分なんです。でも、神様が望んでるのはですね、あなた自身がですね、成長することになる。鏡のようにですね、反射させてるだけでいいんですよと。神様から受け取ったこの聖書の言葉をそのまま反射させる。神様が受け取ったその思いをそのまま反射する。そうすると、少しずつ変えていかれるということなんです。皆さんもですね、自分でですね、こう変えるんではなく、こう受けたものをそのまま反射させて、周りの人に、こんなことが神様から言われました。こんなことが聖書を書いてます。反射させるだけでいいんです。反映させるだけで、こう鏡のようにこう反射させるだけ。で、変わっていくわけなんですね。本当にですね、今までとこう、本当に違うと思います。自分でしないといけないことはない。すべてを委ねるだけで自由になる。すべてで委ねるだけ。で、反射させるだけで、主と同じ形に少しずつかかる。このようにこう、変わっていくわけなんです。それがですね、こう、今日のメッセージです。そしてそのために大切なのはですね、顔の覆いを取り除くということなんです。顔の通りを、覆いを取り除く。まあ、日本にですね、なかなかキリスト教が広まらないのは、日本人の性質としてですね、やっぱり覆いをかけたい、隠したいという思いがあるわけなんですね。自分の信仰もですね、こんなに神様に恵まれた。私もそうかもしれません。なかなかそれをこう人にオープンに言えない。それを神様が期待してるのに、どうしてもやっぱりこう、こもってしまう。それが罪なんだよということです。この今までお話ししたようにですね、本当にですね、こう、フランクに話し、素直にオープンに語ること、これが神様が望んでいることです。どうか皆さんも、顔、そして心に覆いがかかっているなら、 本当にそれを取り除いてください。イエス・キリスト、受けたその喜び、イエス・キリストを信じることによって受けた喜びを素直にこう出せば、本当にどんな人にも本当に伝わります。どうか本当に、顔に覆いをかけないように、心に覆いをかけないように、日々過ごしてください。お祈りいたします。天の父なる神様、皆をあげます。今日は本当に、モーセが、二枚の板を持って帰って、床を、そして光を輝いて、そしてそれを隠すために、顔に覆いをかけた、というところを言いました。本当に、こう、私たちは本当にこの、神様の栄光を表すために生きています。それは、自分で、それにふさわしい人物になろうとするのではなく、あなたから受けた、この栄光を、あなたから受けられた光を鏡のように反射させる、本当にあなたに委ねることが必要であるということ、そしてモーセのこうミス、そして、パウロの指摘から、気づかされてくれました。いつの間にか私たちは自分の信仰を隠し、自分と神様だけのつながりを大切にしてしまいます。しかし、もっと大きなものを、もっとオープンなものを神様は望んでおられます。どうか私たちが、本当に、喜んで、日々を過ごしますように。そしてその輝きが周りの人を照らすことができますように。私たちがそれに覆いをかけないようにしてください。あなたに感謝します。このニューヨークの教会を守り、導いてください。一人一人が本当に神様にすがり、神様と共に歩む思いを持っていることを本当にオンラインですが、本当に、わかります。どうかこの本当にしもべたちを本当に、本当に愛し、その人々たちを本当に、大きな愛の中に入れてください。あなたに感謝いたします。すべてはあなたに委ねます。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。